2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます、私は土屋純子です。2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くために。それでは山岸さん、今回のテーマお願いいたします。
はい、今回はギリシャについてお話したいと思います。
はい、今回の旅行は前回までがね、イタリアのお話でしたが、ギリシャにも行かれてたんですね。
はい、ギリシャ本当に私、2回目なんですけど、1回目行ったのはもう40年近く前で、
そうでしたか。
久しぶりに、もう本当数日、いわゆる、アテネとエーゲ海のクルーズってちょっと行っただけなんですけども、
いや、はいはいはい。
でですね、こう、ギリシャという国が長い歴史があって、やっぱり、それの、まあ、積み重ねの、歴史の積み重ねの上に今があるみたいなことをですね、若い時には感じなかったことを改めてこう40年近く経って、はい、考えてきました。
はい、いいですね。ギリシャというと私行ったことないんですけど、
はい、
やっぱり
何を思い浮かべますか？
そう、テレビとかね、写真なんかで見ると、やっぱ青い海と、そして建物が真っ白の青と白っていうイメージありますね。
そうですね。
うん、
実際国旗がね、青、まあ、水色に近い青と白のね、ストライプの国旗ですよね。
はい。
それで、あれは実際、青い空と、その、白い大地なのかな、うん、で、建物の色が、大理石が真っ白なので、本当に夏なんか、本当にサングラスをかけないと、もう、眩しくて、多分、目が開けられないぐらい、もう白い大地のイメージですよね。
そうですね。反射というか照り返しみたいなのが強いんですね。
うん、ね、うん。で、今日はですね、ギリシャの社会の今の社会からこういろんなことをね、感想も含めて、
はい、
感じたことをお話したいと思います。
はい。
はい。やっぱりギリシャはですね、まあ、ギリシャローマ時代って言っては、私たちは社会の教科書で習いますよね。
そうですね。うん、
やっぱりね、紀元前は、もう世界の最先端だったわけですよ。
はい。
そうなんですよ。で、やっぱり改めて調べるとですね、
うん、
紀元前2000年ぐらいからギリシャ先進国なんです。だから4000年前ぐらい。で、4000年前ぐらいから、まあ、紀元後のね、3、400年ぐらいまでですね。だから2000年以上の間はね、先進国だったんですよ。
いや、すごいですよね。
でも、この1600年ぐらいは、先進国ではなくなっちゃってるイメージですよ。
はい、
うん。要するに、古代ギリシャは本当にもういろんな文明が、こう、生まれた場所なわけですよね。
そうですよね。世界史の教科書なんかでは、最初にやっぱりギリシャとかね、出てきますからね。
そうなんですよね。
うん。
やっぱりだから、先進国で、改めて、アテナイ、まあ、アテネですよね。
はい。
アテネとかスパルタといったこの都市国家から反映して、西洋文明の、まあ、源流なわけですよね。
そうですね。
要するに西洋文明ってことはもう世界の今の、こう、科学ですね。サイエンスとか、
うん、
こう、社会の構造のですね、根っこがやっぱり古代ギリシャにあると。で、やっぱり改めて調べると、
はい、
古代のオリンピックってあるじゃないですか。
そうですね。
やっぱりギリシャといえばオリンピック発祥の都市なので、
うん、
はい、国なので、で、改めて確認するとですね、紀元前776年に始まって、
はい、オリンピック
で、紀元393年までね、古代のオリンピックって1200年間もやってたんですって。
うん、そうなんですね。
4年に1回ね、神様、うん、ゼウスの神様に、こう、まあ、捧げるお祭りだったんだと思うんですけど。
そういう始まりだったんですね。
ええ、
うん、
でも、1200年間続いただけでもすごいですよね。
はい、すごい。
日本のはまだ縄文時代ですからね。
本当だ。
すごいですよね。
うん。
有名なパルテノン神殿。
はい。
アクロポリスのパルテノン神殿って、まあ一番有名な建物。
う
ん、
そうですね。
紀元前5世紀ですって。
そうなんですね。
まあ、2500年前ですよね。
にあんな立派な建物ができたんですね。
そうなんですね。
うん、
まあだから、やっぱりそれはすごい歴史ですよね。
すごいです。
2500年前、まだ日本は、 稲作を始めるかどうかっていう時代ですからね。
ですよね。
まだ狩猟してた縄文時代ですからね。
ええええ。
で、やっぱりね、で、改めてギリシャって国のことを確認すると、今の人口はね、1000万人ぐらいですって。
少ないですね。
まあ、日本の12分の1です。
ですよ
1000万。
ね。
で、首都のアテネが300万人だそうです。まあ、だ
ええええええ。
から、1000万人の人口のうち300万人がアテネに集中しちゃってる
へえ、
感じ
は
です
い。
ね。で、面積は、まあ、日本の3分の1ぐらい。だから日本の3分の1の広さに、日本の12分の1の人が、まあ、生活してる。で、経済的にはですね、もう今、EU の一員ではあるんですけども、これは2009年にギリシャ危機ってもう世界中で言われましたけど、財政危機に陥って、まあ、EU の他の国に助けてもらってなんとかしたんですよね。で、やっぱりこれ前提としてですね、2004年にオリンピックがあったじゃないですか、アテネで。でね、2004年のオリンピックはね、すごいうまくいったんですよ。で、国として、2004年のオリンピックで同じ年についでに、この前ギリシャに行った時、現地のガイドさんに聞いたんですけど、2004年にはね、あと、サッカーの、ヨーロッパ選手権っていうのがあって、
へ
そ
え。
れでね、ギリシャが奇跡的に優勝したんですよ。
あら、そうだったんですか。
2004年。だからね、2004年は、もう、ギリシャ国民にとって、もう歴史に残る良い年だったんですって。サッカーのヨーロッパ選手権で優勝して、オリンピックも成功して。ところがね、やっぱね、その時にやっぱいろんな経済的に先行投資とかしてね、そのオリンピックの後って大体経済落ち込むんですよ。どこの国も。過剰投資が来るので。で、その反動もあって、まあ、あとは世界中のこう経済の状況もあって、2009年にとにかく借金で大変な状況になって、で、今なんとか立て直してきたっていうのが今のギリシャだそうです。で、改めて産業的な側面を見ますと、観光がね、やっぱ圧倒的に一番大きい産業なんですって。
やっぱりね。
だからね、GDP のうち20%が観光業だそうです。
へえ。
やっぱこれは大きいですよね。
大きいですね。
私でもあるんだと思うんですけれども、前のこの番組でもお伝えしたように、先週までのイタリアが13%なんですよ。
でしたね。
GDP における割合が。で、フランスが8%。で、日本が2、3%なので、まあ、日本もね、5、6%ぐらいまで行ったらいいと思うんですけど、まあ、20%観光に依存してる。まあ、ギリシャは。まあ、他に産業があんまりないのが、まあ、弱みではあります。
そういうことですね。
で、ちなみにね、観光客の数は3300万人だそうです。外国から。そうするとね、人口の3倍外国人が来るんですよ。
ということですね。
だからこの番組でいつも言ってる、なんかね、人口の何倍とかね、何パーセントぐらいが外国人の観光客来るのは適正規模かっていう話もあるんですけど、まあ、人口の3倍も来てるギリシャみたいな国もありますっていう感じですね。で、他の産業はですね、まあ、農業と海運だそうです。
ああ、そうなんですね。
農業はやっぱりオリーブオイルとかね。
ああ、そのイメージありますね。
ワインとか、柑橘類、オレンジ、レモンみたいな、そういうものですね。で、あとは、もともと、海の国なので、地中海の海の国なので、海運はすごく、盛んで、今、世界のね、ビジネス用の商船っていうんですかね。商船のね、15から20、20%くらいはギリシャ系の資本が持ってるんですって。船を。その昔は、有名だったオナシスさんとかって、大昔、ケネディ家と、お付き合いがあったオナシスさんとかって有名な海運王がいるんですけど、そういう人もね、ギリシャの人なんですよ、もともと
そう
は。
なんですね。
ただまあ、観光と農業と、海運ぐらいしか産業がなくて、やっぱりね、若者は仕事がないんですよ。それはね、なかなか大変で、海外にね、優秀な人がだから行っちゃうんですよ。
ああ、そうですね。
お医者さんとかね、IT エンジニアとかね、結局ね、 仕事があってもギリシャだと給料が安いらしいんですよ。そうするとね、イギリスとかね、まあ今イギリスが EU じゃなくなったんで、今こうイギリスに行きやすいかわかんないんですけど、EU の中は行きやすいので、だから他の国の方がね、給料がいいんで呼ばれて行っちゃうらしいんですよ。だから余計ね、国内産業が発展しない。まあ、お医者さんもそうだし、IT 産業とかのエンジニアがね、よそ行っちゃうらしいんですよ。
そうなんです
うん。
ね。
で、国内はですね、やっぱフリーランスとか自営が当たり前で、やっぱりイタリアも似てたと思うんですけど、小さいビジネスが多いらしいんですよ。うん。で、基本的にやっぱりイタリア人もに、そういうことを言いましたけど、やっぱりかつて、世界の中心だった誇りはあるので、で、まあ、ある意味諦めもあるんだと思うんですけども、ギリシャ人もね、やっぱり人生を楽しんでるんですよね。うん。で、私、イギリスに留学してるときに、ギリシャ人の、留学生結構いて、で、あるときにギリシャ人の留学生たちが、ギリシャの、まあ、夕食のスタイルみたいなのを、こう、イベント形式でね、アレンジしてくれたことがあるんですよ。グリークナイトとかって。そういうのよく海外の大学院とかではよくやって、例えば日本の留学生が、ジャパンナイトとかってね、日本の食事とか文化を紹介する、まあ、イベントをやったりするんですよ、企画して。で、それの一つで、グリークナイト、まあ、ギリシャの文化、食事をギリシャレストランで楽しむみたいなのをやったんですけど。
楽しそう。
はい。で、そこでね、すごく感じたのはね、ギリシャ人、まずね、人生エンジョイでね、夕食が遅く始まるんですよ。9時ぐらいからね、食べ始めるんです。
遅いですね。
うん。で、12時ぐらいまで食べてるんですよ。うん。それでね、11時ぐらいからね、まあ、デザートぐらいの時間になるとね、ダンスが始まって、
楽し
そう。
そう。
で、もうね、下手するとね、机の上に乗って踊り始めたんです。あとね、お皿投げたり。もうね、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、はっちゃけちゃうみたいな
です
感じ。
ね。
で、それがね、まあ、最近そのギリシャ行った時に現地のガイドさんに聞いたらね、それはやっぱ今でもそうだって言ってましたね。でね、夜やっぱりね、レストランなんかも混み始めるのは9時過ぎなんですって。で、どうしてかっていうと、暑い国なので、夏は特に。2時からね、5時ぐらいまではね、お昼寝したりお休みするんですって。
なるほ
うん。
ど。
だから、今回もお土産物屋さんとかあるじゃないですか。そういうとこもね、2時から4時とか2時から5時はね、店閉めてるんですよ。
一番買い物したい時間帯ですよね。
そう。でね、で、その代わりね、5時から8時ぐらいまでまたやってるんですよ。うん。なので、なんかね、一般的には2時間ぐらいお昼休みを取って、ゆっくり食事をして、ちょっとお昼寝をして、またお店開けるみたいな、なんかそんな感じらしいです。うん。で、お店じゃなくてもですね、例えば、まあ、一般的な会社ですよね。会社組織も、私の妻が、実はたまたまギリシャに仕事で行く用事があって、ギリシャに仕事で、まあ、出張で行った時にですね、ディナーがね、やっぱ12時過ぎまでやっててね、こんな、もう、うちの妻は疲れちゃうんで付き合って。いつまで、こんなの毎日、こんな遅くまで夕食食べるのって聞いたら、そうだって言うんですよ。いや、いつ寝るのって言ったら、仕事中だって言って笑ってる。だね、結構大きい会社ですよ。結構大きい会社のね、まあそういう国際的な仕事をしてる、まあ割とエリート層の人でもね、昼間寝て仕事中寝るんだって、まあ冗談でも日本人は言わないじゃないですか。
本当ですね。
同じ会社の人には。うん。でね、実際ね、2時間ぐらいゆっくりね、お昼を食べてね、なんかお昼寝するらしいんですよ。本当に。うん、まあ、そんな仕事ぶりだそうです。まあ、で、実際今回行ってみて、やっぱり人生エンジョイしてるっていうのは、まあすごく感じましたね。
いい
で、
です
それ以
ね。
外にはですね、まあ、正直、いろんな経済的な面を遅れてるので、まあ、ちょっと、あんまり綺麗じゃない話なんですけどね、先進国では珍しいと思うんですけど、トイレにね、いわゆるトイレットペーパー、紙をね、流しちゃいけないんです。
そうなんですか。
結構大きいホテルでもね、レストランでも書いてあります。なんかね、下水管がね、細いんですって。うん、でね、これはちょっとアテネだけなのか、他もそうなのかわからないんですけれども、なんかね、やっぱり遺跡が多いじゃないですか。で
そう
ね、
ですね。
街をね、掘り返せないんだそうですよ。
なるほど。
うん。だね、ちょっと掘るとね、遺跡が出ちゃって、それで太い下水管にね、なかなか埋められないんですって。
ああ、じゃあ、下
下
水
水
道
管
設
が
備が
細い
ね。
んで、そう。じゃあね、なんか大きいホテルでもね、トイレに紙を流さないでくださいって書いてある。
そうなんで
横
す
に
か。
バケツが置いてあって、そこにね、紙は入れるんです。先
へえ。
進国ではちょっと、まあ、珍しいですね。
いや、特に日本からしたら考えられない感じですよ
そう。
ね。
インドとかだとそうだと思うんですけど、
ね、聞いたことありま
場
す。
合によって中国とかもね、やっぱ下水がね、インドとか中国だとね、下水がちゃんとしてないエリアもあるんですよ
なる
ね。
ほど。
うん。で、アテネの結構いいホテルでもそうだったから、それはね、やっぱだいぶ経済的には、うん、なかなかこう遺跡がある悩ましさですね。
そうですね。
うん。そんなことを感じました。で、あとはですね、やっぱ食事は美味しいですよね。
い
地
や、
中
そうで
海
し
料
ょう
理ね。
ね。
うん。やっぱりオリーブオイルがね、嫌いじゃなければ、野菜とか、こう、魚介類とか使った、こうね、豊かな料理ですよね。
美味
うん。
しいですよね。
あと、ギリシャヨーグルトって最近流行ってるんですって。
ね、グリークヨーグルトなんて言いますよね。
そうそうそう。なんか
ね、
濃いんですよね。
濃いです
濃
ね。
厚、濃厚。あれはだから水を切るんですってね、作
そう
る
で
と
す
き。
ね。
うん。で、そんなことが、やっぱり行ってみるとね、現地のものはすごい美味しいなって思います。
ああ、やっぱりね、羨
う
ましい
ん。
です。
で、次回にもうちょっとお話しする予定なんですけれども、次回にですね、やっぱギリシャって世界のこう文明の発祥の地なので、やっぱね、すごいね、立派なこう方がいっぱい偉人がいるわけですよ。で、一人はね、イソップですね。イソップ童話のイソップ。うん。この人ってギリシャ人なんですよね。
ギリシャの方なんですね。
そう。やっぱウサギとカメとかね。アリとキリギリスとか、オオカミ少年とか。まあ知らない人いないじゃないです
で
か。
すね。
で、こういうなんかこう、人間のね、こう、本質に、ね、まあ寓話ですよね。ちょっとためになるお話。子供向けとかのね。で、紀元前500年以上前の、こう、人なんですって。だからやっぱりね、そういう人が、こう、世界中に今でも、こう、語り継がれてるのすごいし、
すご
で、
いですね。
もっとすごいのは、哲学者的な人ですね。ソクラテス、プラトン、アリストテレス。ソクラテス、プラトン、アリストテレスは、まあ、西洋文明の、こう、いろんな、ベースを作った人って言われてますよね。あとは、アルキメデスとかね。テコの原理を発見した人。あと、ピタゴラス。ね。ピタゴラスイッチってありますでしょ。ピタゴラスの定理の人ですよね。うん。あと、ヒポクラテスって、医学の父、お医者さんの、医学生は、今でもヒポクラテスから、こう、医学の歴史や、勉強し始めますよね。サイエンスとしての医学を最初に言い出した人が、このギリシャの、まあ、紀元前何百年の人なんですよね。
すごいですよね、そう思うう と。
ん。思うとすごいんです よ。やっぱ
ね
りね、ギリシャのこの哲学者って、やっぱり今に至るまで世界に影響を与えているので、
そう
やっ
で
ぱ
す
りだ
ね。
から戻るとですね、やっぱりギリシャ人は、やっぱりそういう意味での、こう、プライドはあると思いますよ。うん。だからまあ、イタリアも似てるところあるんですけど、やっぱりかつては世界の中心だったのが、やっぱり2000何百年の間にね、やっぱりこう少しずつ、こう、地位が落ちていって、で、今はまあヨーロッパの小さい国の一つだけれども、やっぱり人生、こう、楽しまなきゃな、みたいな感じがすごくありますよね。うん。で、今日はこのぐらいにして、次回ですね、イソップ童話と、こう、まあ一部ギリシャの哲学者から今学べることみたいなテーマで、次回お話しします。
ちょっとね、今に通じる素敵なお話、次回も聞かせていただけると思います。ということで、山岸さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。